ヤコブの手紙1章の19節をお開きください。前回の箇所でこの手紙の著者であるヤコブは試練と誘惑の違いについて教えました。試練は私たちを霊的に成長させるためのものでした。神はさまざまな試練を用いて忍耐を養わせ、大人のクリスチャンに成長させていきます。ですから試練に耐える人は幸いです。約束された命の冠を受けるからです。しかし試練は同時に誘惑にも変わります。誘惑に負けてしまうと罪を犯します。しかしそれは神の責任ではありませんでした。で、悪魔のせいでもなければ他の人のせいでもありませんでした。ヤコブは何と言いました？人はそれぞれ自分の欲に惹かれって言いました。それぞれ自分の欲に惹かれ誘惑されるということでした。貪欲があらゆる罪の原因でした。それは死に導くものでしたが、しかし神に感謝です。神は良いお方で、全ての良い贈り物、そして全ての完全な贈り物は光を作られた神から来ます。神は天体のように移り変わりや影はありません。すなわち神はいつまでも同じです。私たちの生活の中で起こるさまざまな試練や誘惑によって何が変わるのか、神は変わることなく私たちの心の状態が変わるだけです。しかし神は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちが新しく生まれた、救われたのはいつまでも変わることのない神の言葉によってでした。で、今日の箇所でヤコブはその新しく生まれた私たちがどのように神の言葉に応答すべきかを教えています。今朝も一緒に神の言葉に学んでいきましょう。まずご一緒に19節から21節を朗読します。ご一緒にどうぞ。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。21。ですから全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。ヤコブはここで19節で、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいと言っています。どういう意味でしょうか？ここは大抵人間関係について教えていると理解され、そのように教えられます。良い人間関係を皆築き上げたいわけで、その築き上げるためには聞くには早く、すなわち相手の話をよく聞くことです。奥さんや子供たちによく聞く、周りの人たちの話をよく聞いて、そして相手の考え、そして意見、また心をよく理解することです。また怒るに遅く、ごめんなさい、語るに遅く、自分がベラベラ仲話をするよりも相手に話す時間を多くあげること。そして怒るに遅く、相手と自分の意見が違っていても柔和な心で聞くと争いは避けられますよね。一般的にもそれは言われていることで、いい教えです。その通りですね。異論はありません。実行してみてください。そうすれば良い人間関係が築き上げられます。しかし果たしてこの手紙の著者であるヤコブはここで単にこの人間関係のことを教えたかったのでしょうか？そう教えたようにも思いますね。またそのように適用もできます。間違いではありません。箴言にはたくさんその人間関係のことが書かれています。このヤコブの手紙はその新約聖書の箴言とも言われてますから、そのようにも理解できるわけですが、しかし文脈から理解すると、おそらく人間関係のことを教えていると理解するよりも、むしろ神との関係のことを 教えていると理解した方がもっとふさわしいようにも思えます。というのもヤコブは前回学んだ18節でこう言ったわけですね。父は御心のままに真理の言葉を持って、真理の言葉を持って、神の言葉を持って私たちをお産みになりました。そしてこの後の21節ですか、先ほど読んだ21節にも心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいと言っています。御言葉を受け入れなさい。さらに22節でもまた御言葉を実行する人になりなさい。彼は繰り返し御言葉、神の言葉と神の言葉について話していることがわかります。まあそのことから神との関わりのことを教えているようにも思われます。そしてここ19節ですね、愛する兄弟たちとか語りかけるわけですね。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。そのことを知っているとは何を知っているんですか。18節の父は、神は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになったことですね。彼はその前に人はそれぞれ自分の罪に惹かれて罪を犯すんだと言いました。そして罪の結末は死であると言いました。希望がありません。しかし神は良いお方です。死で終わるはずの私たちをその死から罪から救ってくださったわけですね。死から命に、滅びから永遠の命に移してくださったわけです。どのようにしてですか。真理の言葉ですね。神の言葉によって、すなわち神が私たちを救って、神自身が救ってくださったわけです。私たちは神の言葉によって自分が新しく生まれた。神の言葉、聖書の言葉、福音を聞いてイエス・キリストを信じて、私たちは自分が新しく生まれたことを、そのことを知っているのです。愛する兄弟たちと。そして神の言葉によって新しく生まれたことを知った人はどうするんですか。ここでヤコブは何と言ってますか。しかしということです。誰でも聞くには早くと言いました。聞くには早く。何に聞くんですか。神の言葉ですね。彼のテーマは神の言葉について話しているわけです。神の言葉に聞くということ。神によって新しく生まれた人は神の言葉に聞きます。イエス様は、私の羊は私の声に聞き従えますと言いました。もし神の言葉に聞かないのであれば、まだ残念ながら神によって生まれた人ではありません。新しく生まれていないので、神の言葉には関心がないわけです。この世のことにしか関心がありません。聖書の言葉に聞く耳がありません。聞こうとしません。退屈です。愚かな話のように思えるわけです。しかし神によって新しく生まれたのであれば、こんなおいしい食べ物はないと分かった人ですよね。その人は何が自分の心を満足させるのか、本当に自分の心の渇き、心の飢えを満たせるのは神の言葉でないと満たされない、そのことが分かったわけです。ですから、もっと真理の言葉、神の言葉を知りたいわけです。それを飲みたい、食べたいわけですね。それはちょうど生まれた赤ちゃんがお母さんのお乳をごくごく飲むようなものです。そしてそれによって成長するようなものです。ペテロはそのことを次のように説明しています。ちょっと開きましょうか。ヤコブの次がペテロの手紙です。彼はイエス様の一番弟子でした。そこの第一の二章二節にこう書かれています。一節から、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、二節ご一緒に朗読します、はい、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な交じりのない 御言葉の父をミルクをしたり求めなさい。それによって成長するっていうことですね。このように神によって新しく生まれた人は神の言葉に熱心に聞きます。そして霊的に成長します。さあ戻りましょう。この手紙の人たちはどういう状況にありましたか。彼らは試練に遭うわけですよね。そして激しい迫害によって仕事を失い、家を失い、さらには国までも彼ら追い散らされた人たちであったわけです。しかし試練は霊的に成長させるためのものでした。ですからヤコブは試練をこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じる、すなわち神の子であることが自分自身で確認できるわけです。さらにその試練に遭うことによって霊的に成長させるわけであって、で試練の中でどうしたらいいのかわからない、そのように知恵が欠けているものであれば、この知恵を求めなさいと彼は一章の前半で言ったわけ。知恵はどこから来ましたか。知恵は天から上から神から来るものでした。じゃあどのように知恵は来るんですか。神から来るわけですけど、どのように神は私たちに語るんですか。それが神の言葉ですね。私たちが試練の中で困った時、神様助けてください、神に答えを求めるわけで、神はどのように私たちに語るのか。神の言葉である、あなたが今手に持っている聖書ですよ。神の言葉に聞く時に神は私たちに知恵を与えてくださいます。ですからどうぞ毎日神の言葉である聖書を読んでください。そして読んだ後に主の前にどうぞしばらく静まってください。読んで読みっぱなしではなく聞く時を持つんですね。これとても大切なことなんですけど、ただ本として読まないっていうことですね。神様お語りください、読みました、しばらくその言葉を思い巡らしながら、神様があなたの心の内に与える声に、思いにどうぞ聞いてください。御言葉の中で神はあなたのうちに語ってくださいます。神に聞くっていうこと、聞くっていうこと、とても大切なことです。詩編記者はこう言ってます。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めよ。詩編の50編の15節で主はそのように語ってます。さらに神の言葉は私たちを誘惑の罠から守ります、悪から守ります。詩編の119編、そこちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて聖書を閉じて、ちょうど真ん中を開くと詩編が出てきます。イザヤ書が出た方は右側を開くと詩編です。詩編の中で一番長いところ、そこが119編で御言葉についての素晴らしい言葉がたくさん書かれています。後でゆっくりお読みください。そこの9節を一緒に読みたいと思います。1027ページです。119編の9節、ご一緒にどうぞ、はい、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。どのようにして若い人は清く保てるのか、清く聞きたいわけですけど、その方法はたった一つで、神の言葉に従ってそれを守るっていうことですね。ですから10節で、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。神の教えから迷い出ないように、迷子にならないように、そのために11節ご一緒に読みます、はい、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。罪を犯さないため、私たちは心の欲が誘惑されて罪を犯してしまうわけで、罪を犯さないために何が必要なのか、あなたの心を、思いを守るということなんです。思いを守るということ、そこから全ての祝福が来ます。どうぞ心を守ってください、思いを守ってください。どのように守るんですか。神の言葉があなたを守るわけですね。このように 神の言葉はさまざまな試練から逃れる知恵を与えます。そしてあらゆる誘惑から守ります。さあ戻りましょう。ヤコブは聞くには早く、何に聞くんですか？神の言葉に聞くように、すぐに聞くように、問題の中で神に聞くように、試練の中で誘惑に遭うときに神の言葉を心に蓄えるように、そして熱心に聞くように励ましました。次にヤコブは何と言ってますか？聞くには早く、そして語るには遅くです。聞くには早く、語るには遅く。神は私たちに耳は二つ、口は一つお与えになりました。語るには遅くとは、人間関係に適応するならば口数を少なくするということでしょうね。口数が多くなればどうしても失敗をしてしまいます。箴言にはたくさんの教えが書かれてますけど、そこの10章の19節にはこう書かれてます。言葉数が多いと失敗します。十分に気をつけて話す人が本当に知恵があるのです。リビング訳です。また17章の28節にはこう書かれています。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。まあ、相手の話をじっくりと聞いて黙っている方が賢く思われるようですね。さてここでヤコブが意図しているこの語るに遅くっていうのはどういう意味でしょうか？彼のテーマは何でした？ずっと御言葉のことを彼は話しているわけですよね。何を語ることですか？神の言葉です。神の言葉を語るに遅くとはどういう意味でしょうか？でこの手紙をずっと読んでいくと、この後3章いくと彼はこう言っているわけです。3章の一節に、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。まあそのように書いてあることから考えると、この語るに遅くっていうのは急いで聖書を教える教師にならない方が良い意味だと思われますね。でこれはヤコブだけが教えたことではなく、パオロも教師になる人の資格についてこのように言ってるんですね。信者になったばかりの人であってはいけません。信仰を持ったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。第一テモテの3章6節で教えています。信仰を持って間もない人は神の言葉の知識に不足しています。知らないことは教えることができません。知るためにはまずよく聞くことです。学ぶことです。聞くには早くですね。そして語るには遅くっていう、自分勝手な解釈をして本来神が教えていないことを教えてしまう危険性があります。ですから時間をかけてよく学んで十分に備えて、それから教えなければなりません。なぜなら教えることには責任が伴うからです。で私は毎週神の言葉を教える働きをさせてもらっていることに神に感謝しています。しかしこの神の言葉を教えるのは容易なことではありません。まあ自分のようなものがやっていいのかな、語っていいのかな、そのように尻込みをしたり一種の恐れを私は感じたりします。他に適当な人がいたらいいな、私はどっちかといえば聞いてる方が楽っていうか楽しいっていうか、しかし神の憐れみによって救われたわけですから、その神の恵みにまた感謝をして、今まで主が教えたこと学んだことを皆さんに分かち合う時が与えて感謝なんですけど、まあ、私の性格は皆さん知っての通り、まあ、適当っていうか、まあ、そういう感じですよ。でも教えることに関しては、適当は通用しないわけです。 ですから、まあ、メッセージのための学び、その準備には私は妥協しません。だいたい45分から50分をめどに毎週のようにメッセージをさせてもらっているわけですけど、語る準備のため私は少なくとも30時間は費やしていると思います。でまず、日本語訳の全部の聖書を繰り返し読みます。繰り返しとにかく聖書そのものを読みます。いろんな訳がありますから、どういうふうに訳をしているのか読み、そして英語訳をの聖書を読みます。残念ながらギリシャ語ヘブル語は読めませんので読みませんけど、若い人たちはまだこの頭が柔らかいですから、どうぞそこまでチャレンジしたらいいと思いますね。私は訳があることは本当に神の祝福だなと思うわけですけど、とにかく聖書そのものを読むわけです。聖書は私たちの共有財産です。聖書を解き明かす、聖書を理解する、聖書を解釈する鍵はどこにあるのか、それは聖書そのものなんですね。新約聖書を理解するためには旧約聖書で理解し、旧約聖書を新約聖書で理解し、この聖書そのもので聖書を理解し解釈していくことなんです。ですから繰り返し聖書そのものを私は読みます。それから言葉の意味がわからないものは辞書で当然調べますし、で時代的な背景がありますから時代的な背景を調べます。また歴史の中で神が用いた偉大な教師たちがいます。私はその人たちも私たちの共有の財産だと思って神にいつも感謝しています。ですから彼らの教えに尊敬を払って彼らからも学びます。まず聖書にずっと聞き、そしてその聖書をどのように彼らが理解し、神がどのように教えたのか、その彼らの教えも私は学びます。で私のメッセージはカルバリチャペルの創立者であるジャック・スミスの教えをベースにしています。まあ、修法でも報告の通りに先日彼は主のもとに召されました。86歳でした。10月の3日でした。でこの間の日曜日の朝の礼拝、まあ、3回4回から1日にメッセージをするわけですけど、そのメッセージをいつものように終えて、そして月曜日にはライブのラジオ番組を持ってて Q&A があるわけですけど、それをいつものように受け答えをして、で眠るように天に主のもとに帰りました。最後まで勇敢に戦い、自分にこの与えられた走るべき道のりを走り終えた尊敬すべき神の人でした。で彼の働きの最初の17年間はほとんど成果がなかったようです。で、まあ、多くの牧師たちがいるように彼も、主題説教テーマを決めてそのようにやってたようです。あと伝道説教、悪いことではないんですけど、それをずっとやってて、でも人が集まってこないのがずっと17年間 で仕事をしながらやってたわけですけど、神は私を召してないのかな、それでもう仕事を取るか牧師の道を取るか、そのような時に神が不思議な方法で彼を養って、そしてその前いたこの教団から彼は単立のカルバリーチャペルを25名で始めるわけです。で創世記から黙示録まで一章一節ずつを教える、今のスタイルが確立されて人々が霊的に養われていきます。伝道説教は人を救いますけど、霊的には育てていきません。御言葉は人を救います。でも御言葉を教えない限りは、私たちも御言葉を学ばない限りは霊的な成長はありません。彼はそこに気づかされて、聖書そのものを創世記から黙示録までずっと教える、今のスタイルで、そして現在1500以上ものグループの教会があります。私たちの教会もその一つです。で私の教えは彼の教えを教えとしています。なぜなら彼の教えはイエス様が教えた教えをベースとしているからですね。私たちの教えっていうのはいつも聖書なんです。 聖書が基盤なんです。そこから離れてどんなにこのいいメッセージのように聞こえたとしても、神の言葉から外れてはいけない。聖書そのものを教えていくわけですね。でそれから私が参考にしているのは、まあ、カルバリチャペルには偉大な教師たちがたくさんいることを私は感謝しています。まあ、ジョン・コーソンとかデイビッド・カズニックとかっていう人もいますけど、たくさんいます。それだけではなくして、カルバリチャペルの他にも私は世界的に一定の評価を受けている聖書教師たちの教えを参考にしています。ウィズビーとかマギーとかマッカーサーとかいろんな素晴らしい教師がいますけれども、彼らを通して主が教えたことを私も参考にさせてもらっています。あと日本語の仲介書も全て一通り目を通します。なぜそこまでするのか。自分が理解していないと神の言葉を知ることはできないからですね。また私はその他に水曜日の昼と夜、木曜日、それと他の習慣のための学びもあります。まあもともと私は勉強好きではないっていうか嫌いですよ。今もそうなんですけど、でもそれができるのは不思議だなと思います。主の助けがないとできないわけで、楽な週など私にはありません。毎日が格闘なようなものです。しかしそれ以上に神の言葉を学ぶことによって神の恵みが注がれるのを知っているので、主の助けによって十数年御言葉を教えることに専念することができて神に感謝です。また皆さんのお祈りと毎週のように寛大な心でメッセージを聞いてくださることにいつも感謝しています。メッセンジャーを育てるのは聞き手の皆さんなんですね。聞く人がいないと語ることはできない。神様がこのように教会を与えてくださり感謝します。どうぞ続けて私のためにもお祈りください。私の願いは主が天に戻ってこいというその日まで忠実に神の言葉を教えることです。さてここでヤコブ、彼は聞くには早く、語るには遅く、さらに何て言うんですか、怒るのには遅いようにしなさいと言いました。箴言には怒りに関してこのように書かれています。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。14章の29節、主語にも書かれています。激しい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。15章の18節、19章の11節には、人に思慮があれば怒りを遅くする、その人の栄光は背きを許すことである。怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す。29章の22節、このように怒りはコントロールしなければ争いを引き起こしてしまいます。どういう時に人は怒るのか、多くの場合自分の意見と違う、自分の考えと違う、自分のやり方と違う、そういう時に腹を立てますね。では神の言葉に関して怒るのはどういう時でしょうか。聖書を神の言葉と信じてない人は聖書の話にいつも批判的です。腹を立てますね。また信仰を持ってても救われていても、まあ、例えば牧師の説教あるいはクリスチャンの仲間の教え、その解釈に自分とは違う、腹まで立てる人がいます。で、腹を立てるときは自分の学んだ大体解釈と違う、自分の学んだことが、自分が信じていることが正しいだ、自分が正しいか相手は間違っているわけで、正そうとしてそこで争いが生じてくるわけですよね。で、違う解釈に対して嫌気がさしてきて 腹立たしくなって争いを引き起こし、分裂をもたらしていくわけです。 しかし神の言葉をすべて完全に理解し解釈している人などいるんでしょうか。いないわけですね。大切な真理はあります。譲れない真理はあります。これはみんな一致してます。例えば神は唯一である、これはみんな一致してます。イエスはキリストである、この方以外に救いはありません。私たちの罪のためにこの方は死んで葬られ、3日目によみがえり、天に帰り、また再び戻っている。これが私たち教会が、クリスチャンがどこのグループに属していても、みんな共通の一致した理解なんです。この一点が合っていれば問題ありません。それ以外はアウトです。ただ細かい解釈はグループによって個人によって違ってきます。でそこで争う必要があるのか、私はないと思います。大切なことは皆一致です。でも細かいことに関しては皆多少の違いは出てきますから、そこで必要なのが寛大な心で相手の解釈を認めてあげる必要があると思うんですね。でなぜなのか、20節見てください。人の怒りは神の義を実現するものではないとヤコブは言っています。神の義とは神の前に正しいという意味です。人の怒りは神の前に正しいとはされません。人の怒りは神に喜ばれません。なぜですか。人が怒るときは自分の理解、自分の考え、自分のやり方と違うときに怒るからですね。私の方が正しい、そのように言い張るわけです。そうかもしれません。でも正しければ怒る必要はないですね。その時こそ何を働かすんですか。大人であれば忍耐を働かすわけです。忍耐を働かす、忍耐を働かせると神が働いて霊的に成長します。しかし忍耐できずに腹を立ててしまうと神は働くことできません。そこに生じるのは争いですね。ですから人の怒りは神の義を実現するものではありません。忍耐が必要です。寛容が必要です。柔和さが必要です。謙遜が必要です。最後に21節一緒に朗読します、はい、ですから全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。人は自分の意見考えやり方と違うとき腹を立てます。また相手の欠点が見えたときもそれに我慢できない、それで腹を立てていきます。しかしイエス様は何と言われました。三条の教えの中でちょっと確認しましょうか。マタイの7章を開きいただけますか。マタイの5章からは三条の説教がずっとなされています。このヤコブはイエス様の半兄弟でした。彼信仰ありませんでしたが、十字架と復活を通して信仰を持ち、初代の教会の牧師として任命され、彼の教えは非常に実際的です。そして彼の教えのベースはイエス様が教えたことを彼はそのままベースとして教えています。特にこの三条の説教、どうぞ繰り返し読んでください。この教えを彼がベースにしていたことがよくわかります。7章の1節一緒に読みましょうか。はい、裁いてはいけません、裁かれないためです。2節、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。3節、またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。5節、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。イエス様の教えはユニークですね。対照的に教えるわけです。ちっちゃいものと大きいものです。私たちは相手の欠点が大きく見えるわけです。 だからちっちゃいもの、ちっちゃいことも大きく見えて、とにかくイライラするわけですよね。こんなちっちゃいものなのに取らせてくれって言うんですけど、イエス様、あなたの目の中に何があるかわからないんですか。針があるよ、この柱ですね、この横張り、建物を支えているわけですけど、あなたの欠点取らせてくださいって言うんですけど、あなたの内側に何があるの、もっと大きな問題があるのに。だからまず自分の内側を清めなさい、自分の内側から取り除きなさい、そうすれば相手のこともできる。でも私たちは人のことを先にしたいわけ。私は悪くない、あの人がああだから、だからそれを私が改善するんだ。いやいやいや、自分の内側をよく見てごらんなさいと。そうすると私たちは誰も裁けないわけです。ヤコブも戻りましょう、同じことを言ってるわけですね。人のことで腹を立てる前に、まず自分の内側を清めることです。なんて言うんですか、まず全ての汚れ、あふれる悪を捨て去りなさい。そのように言ってます。まず自分の内側から捨て去りなさい。それはちょうど汚れた服をつけたまんまでは出られないわけで、私たちを汚れたらそれを脱ぎ捨てるわけです。同じように自分の古い性質を脱ぎ捨てて、それから何をするんですか。心に植え付けられた御言葉を言ってます。神の言葉を、真理の言葉を素直に受け入れることです。素直にっていうのは謙遜にっていう、謙遜な人は教えられやすい心を持っています。教えられにくい人は私は知ってると思っているわけです。教えられやすい人は子供のように素直になって神の言葉に聞こうとします。神が私たちを罪から救ってくださったのは、私たちが多くの実を結ぶためです。神は私たち多くの実を結ぶこと、これ神のご計画で、そのために必要なことは、私たちの内側に汚いものがあっては実を結ばないわけですよね。ですからその内側を清めること、捨て去ることなんです。まず捨て去ること、内側を清めてもらって捨て去って、その後何をするんですか。種を植えること、御言葉を素直に受け入れること。この間学んだマルコの福音書でイエス様が教えたことを覚えてますよね。四つの土壌の話をしたじゃないですか。マルコの何章でしたか。四章です。種をまく人が種まきに出かけました。まかれた種は落ちた場所によって結果が違いました。道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまいました。次に撒かれた種は、落ちた種は土の薄い岩地でした。すぐに芽を出しました。でも日が昇り焼けました。試練です、困難です。芽がないため枯れたとイエス様が言われました。困難によって信仰を捨て去る人たちもいます。さらに茨の中に落ちた種、どうでした。いいとこまで伸びましたね。ぐんぐん伸びるわけです。でも茨が塞いでしまって、結局実を結ばなかったわけです。世の心遣い、富に惑わされてしまう人たちのことを教えてました。最後に良い地に落ちた種はどうでした。芽生え、育って30倍、60倍、100倍の良い実を結んだわけです。種は何でしたか。種は神の言葉でした。種は良いもの、 100% 実を結ばせるものです。問題はその種がどこに落ちたかなんです。土壌は何を意味しましたか。私たちの心の状態でしたね。多くの実を結ぶかどうかは私たちの心の状態によりました。神の言葉を素直に受け入れるとき、多くの実を結びます。その実は愛です。喜びです。 平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だとガラテの5章の22節、23節には書かれています。神は私たちがキリストの性質になることを願っておられます。そのために必要なことは、あなたの心のうちに神の御言葉を豊かに蓄えるという、豊かに宿すという。御言葉は私たちの魂を救うことができると、ここでヤコブは言っています。私たちが救われたのはこの御言葉によって、真理の言葉、神の言葉によってです。過去において救われました。私は17歳でした。皆さんも救われた時があります。過去に救われ、私たち今も救われ続けています。過去にどのようにして救われたのか、神の言葉を聞いてイエス・キリストを信じて心に受け入れて、私たちは罪から救われたわけです。そして今も救われ続けてますね。神は私たちを救っただけではなくて、私たちがキリストの性質に変えられることを願っておられます。そのために私たちに必要なことは、この神の言葉をしっかりと心の中に宿すということ。御言葉を私たちが理解すれば理解するほど、受け入れれば受け入れるほど、私たちは内側から性質が変えられていきます。イエス・キリストの性質に変えられていきます。そして過去に救われただけではなく、今も救われて、そして将来も救われ続けるわけです。将来私たちはイエス様と再び出会うときに栄光の体に変えられます。どこから始まったんですか？真理の言葉、神の言葉を聞くことから始まりました。そのことによって新しく生まれました。そして今も成長し続けられて、そして完成させられます。ですから私たちに必要なことは、神の言葉に素直に聞いて、それを受け入れることなんです。あなたはどうでしょうか？神の言葉を素直に受け入れてますか？あれを受け入れましたか？今でも受け入れ続けてますか？どうぞ受け入れてください。そして神の言葉にどれだけの価値を感じてますか？どれだけ価値があるんでしょうか？考えたことあるでしょうか？どれだけの価値があるのか。私たちは価値あることには時間を使います。どれだけの価値を感じているでしょうか？聖書はこの天地を作られた創造主、永遠の神の言葉です。こう見える世界は全部変わっていきます。一章の前半で学んだように、富も全部過ぎ去るものです。過ぎ去るものに価値を、時間を取るんでしょうか？それ以上に私たちはもっと価値あるものに時間取りたいですね。神の言葉は永遠に変わることのない言葉なんです。恵みに満ちてます。真実にあふれてます。そして知恵に満ちています。しかし求めるものにしか与えられません。ですから私たちは熱心に神の言葉に聞きましょう。聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くありなさい。神の言葉をしっかりと私たちは受け入れて前進しましょう。そうすれば主が願う多くの良い実を結ぶことができます。お祈りします。天の父なる神様、私たちもあなたの御言葉によって新しく生まれさせてくださり、ありがとうございます。どうぞあなたの御言葉をさらに私たちがよく理解し、熱心に学び、そして御言葉を豊かに心に宿して、あなたが願う良い実を、多くの実を結び、あなたに栄光をお返しすることができますように、御霊が私たち一人一人をどうぞ教え導いてください。そして私たちがいつも教えられやすい柔らかい心で、あなたの言葉に聞くことができますよ。助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アメン。